Sun Na Photo Nice Show.
そんなことないっしょ第12回でございます。
はいはい。
この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。
はい。
お送りするのは吉安と
斉藤でございます。
どうも
どうもです。
今回もやってまいりました、そんなフォトない視聴時間ですが、
はいはい。
最近ですね、コンパクトデジカメの新機能にハマってまして、
はい。
ジオラマ撮影とか、はい、ティルトシフトとか呼ばれてるやつあるじゃないですか。
はいはい。
あれの、写真というよりはあれで動画が撮れるっていう機能がですね、
新
し
く
デジカメについてまして、
はい。
なんかミニチュアの中でちょこまか人が動いてるような感じがあるんですけど、ですね、ユニクロカレンダーっていうので、
はい、
見られるんですが、
うん、
そんなもの撮りたいなと思っていたら、なんとこう一発でですね、
うん、
そのモードにしてポチッと押すと、
うん、
ティルトシフト、
はい、
ジオラマ風で、
うん、
サイドが高くて、
うん、
5倍速とか10倍速の動画が撮れちゃうっていうの
を、ね、はいはい、
待ってました。で、楽しいんですよ結構。
でもあれはやっぱりそれなりにカメラを固定しないとダメなんですよね。
うん、動画なんで、
うん、
カメラ固定しないとグラグラしちゃう。
グラグラしちゃってね、
うん、そうです。私はカメラの下に折りたたみの三脚がくっついてるんで、
はいはい、
どこでもえいっておいてやっちゃうのと、最近買ったテーブル三脚を活用しまして、
はい、
あっちこっちで撮ったりしております。
なるほどなるほど。
そうなんですよ、
うん、
なんかね、コンパクトデジカメとか言ってもそんなにいろいろ機能とか使わないなって思っていたんですけど、
うん、
いつの間にかですね、そんなとこにはまってしまって、
う
ん、
なるほど。
そう、それも撮らないだろうなと思っていた動画など
を撮
ってい
ました。
最近ちょっと違った感じで、
うん、
こう見てますか。
まあね、うん、
はい、
いいんじゃないですか。
うん、ちょっとね、機種変えると面白いななんて思っています。
そうですね、うん。
斉藤さんはなんか写真話題は、
ですね、ちょうどまあ今収録は、明けちゃったから30日ですか、
はい、
なんですけど、やっぱりね、ゴールデンウィーク前でちょっとバタバタしちゃいまして、先週のね、エンディングでもちょっとあんまり写真撮りに行けてないとかっていうことをちらっと言ったんですけど、まさしくですね、なかなか今ちょっとカメラ持ち出してちょっと外でパシャパシャっていうのがちょっとね、ゴールデンウィーク前の忙しさで、はい、できなくなっておりまして、ちょっと鬱憤が溜まっておる感じなんですけどね。
そうですね、せっかくカメラ直ってきたのにね。
そうなんですよね。
そうですね。
まあとりあえず、まあゴールデンウィーク、まあお金はないんですが、まあ近所あたりにですね、なんかいろいろ撮りに行ってみようかなと思いまして、うん、うちはもう本当に近所もスカイツリーがね、歩いて行ける距離なんで、うん、またもう何回も行ってるんですけど、また改めて行ってみようかなとは思ってるんですけどね。まあただ人がすごいんですけどね、スカイツリーはね。
なんかどこもすごいらしいですね、見えるとこだと。
うん、うん、すごいです。
ね、うん。いや、なんかね、近くに行って撮りたいなって思うこともあって、
うん、
1回どこだっけな、十間橋ってとこかな、
はいはい、
川が流れてるとこで行ったんですけど、うん、
はい、
その時も人がいて、うん、ゴールデンウィーク中も混むんでしょうね。
多分すごいんじゃないですか。だって平日行ったってすごいですからね。
あ、そう。
うん。多分ゴールデンウィークは、ね、今言ったスカイツリーのね、横っぺりにちっちゃい川が流れてるんですけど、うんうん、川に沿って細い道が通ってるんですけど、もうそこは多分ゴールデンウィークはもう人で埋まるんじゃないかと。
本当に。
うん。
わかりました。ちょっと、私もなんか撮りたいなとは思っているので、
うん、
とりあえずスカイツリーは斉藤さんにお任せしてです。
わかりました。
なんとかこう新緑の緑をうまく撮りたいなと。
そうですね、もうこれからね、本当にいい感じで眩しい感じになりますもんね、
うんう
ん、
ということでですね、
はい、
今日は、
うん、
本編の方では、
はい、
新別撮り方のコツで、お子様を撮ってみようを前半でお話ししたいと思います、う
ん、はいはい。
まあ、後半は、質問コーナーではですね、
はい、
メールとかいただいているので、
うん、
そっちの紹介とそれにお答えするという形で進めていければと思います。
はいはい
はい。ということで本編に参りましょう。
はい、よろしくお願いします。
ということでですね、
はいはい、
今日は 子供の取り方というところでお話をしようと思います、う
ん、はい、
前回の、質問のメールの中にも子供の取り方とかっていうので、
はい、そうですね、
ご質問いただいていて、
はい、
まあ、広角で撮るとかっていうのが、お話の中に出てきていたんですが、メールの中には、うん、
はい、
子供を撮るってなかなかどうして難しくてですね、
うん、
赤ちゃんの時は止まってるんでいいんですけど、
う
ん、
はい、
ハイハイするとだんだんこう動き始めてですね、うん、ちょこまか歩き始めるとどうもじっとしてないというのがあって、
うん、
一番大事なところは、
うん、
撮りたい時に撮るっていうのが大事なんですが、なかなかこう撮りたい時に撮れないと思うので、
はい、
やっぱね、すぐ撮れる状況にするっていうのがとっても大事かなと思うんですね、
はい、
で一眼レフは映りがいいんですが、
うん、
やっぱり仰々しいというかですね、
うん、
子供とこう、まあ、遊んでたりとか一緒にいるときに首から下げて、
うん、
もう知り合いでもですね、こう子供の頭にぶつかるとかですね、
はいはいはい、うんうんうん、
っていうのもあって、
うん、
なるべくこうすぐに取れる体勢に持ってくるっていうのはとりあえずのコツだと思っていて、私はコンパクトデジカメが、うん、ポケットとかからすぐ出せる状況にするっていうのが一つはポイントかなと思っています、
うん、
やっぱりね、さっきのこと撮っとけばよかったっていうのが子供と写真撮ってると多いかと思うので、
うん、
とても大事かなと思うのと、
はい、
一緒にこう遊びながら撮ってる時にやっぱり表情が一番いいかなと思うので、
うん、
遊びながらすぐ撮れるようにしてってことはすぐしまえるっていうのも大事かなと思うんですよね、うん、
はい、
で前々回かな、
うん、
一眼レフを斜め掛けにしてこう締めたり緩めたりできる、
はいはいはい、
エンディングで紹介したのですけど、うん、ダイアゴナルってとこかな、
うん、
あんなのを使って撮るのも一つは手かなと思うんですよね、
うん、
首の前に下げると結構ゆらゆらするし、斜め掛けだとすぐ撮れないっていうののね、
そうですね、う
ん、ジレンマを何とかするというのが大事なので、
うん、
細かい設定とかはですね、
うん、
この番組ではあまり言いません、
はい、はい、
とりあえずオート、
うん、
でいいと思っています。
うん、
表情とか動作とか優先だと思うので、シャッターチャンスを優先にするのが一番いいんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
でブレたりピントが外れたりすることまあまああると思うんですけど、
はい、
なんだろうな、その時の思い出をギュッてこう撮っておくのが写真だと思うので、うん、
はい、
自分のお子さんでも甥っ子姪っ子、
うん、
あとお友達のお子さんでも構わないですけど、うん、その時の感じが一番出てる写真が撮れれば、
うん、
ちょっとぐらいブレてても、
うん、
ちょっとぐらいピントが外れてもいいんじゃないかなと思うんですよね。で、だんだん撮っていくうちにどうすればいいかは、ちょっとずつは分かってくるんですけど、
はいはい、
最悪こうブレててもピント外れてても、とりあえずシャッターを押すというところから始めるのが一番いいんじゃないかと思っています。
はいはい。
で、例えばオートからもう一歩進めたいっていう時には、
うん、
何から話そうかな、
うん、
一つはストロボというかフラッシュを焚いてみる、はい、昼間でも、
うん、
そうするとですね、目にキラキラが入ったりするんで、
うん、はい、
面白いのと、
うん、
あとね、子供側が撮られたことが分かったりするんで、
うん、
撮ったよっていうカメラを落としたコミュニケーションがしやすいっていうのもあって、うん、
なるほど、
うん、フラッシュを焚くっていうのは一つ、昼間でもねフラッシュを焚いてみるのは面白いんじゃないかと思います、うんうん、あとですね、子供写真って言ったらいいかどうか分かんないんですけど、
うん、
よくイベントで撮ることがあると思うんですね、
はいはい、
運動会とか、
うんうんうん、
あとは音楽発表会だとか、
うん、
お祝い会だとか、
うん、
そんな時って撮る写真って1枚じゃないじゃないですか、
はい、
あとはどっか旅行に行った時にも1枚じゃないじゃないですか、
うん、
そんな時にもですね、後でこうストーリーになるように、
うん、
子供じゃない写真を入れておく、
ほうほうほう、
多分ねやられてる方多いと思うんですよ、
うん、
ペケペケ式、例えば第何回運動会っていう看板を撮る、
うん、はいはいはい、
訪問のとこにある、
うん、
でそれだけ撮るのでもいいし、そこに子供並べて、
うん、
まあ、記念写真的に撮るのでもいいと思うんで、
うん、
そういったストーリーが分かるよ、後でパラパラパラって向かった時にストーリーが分かるようなことを考えると、
うんうん、
見返す率が高くなったり、
うんうんうんうん、
さっきもちょっと言ったんですけど、思い出をギュッと詰めるのが写真だと思うので、特に子供写真はね、うん、
はい、
その思い出を思い出しやすくするっていう工夫があるんじゃないかと思うんですよね、
うん、
なのでそう、子供だけに集中するんじゃなくて、
うん、
そのイベントを残すという感じで取り組むとですね、
はいはい、うん、
いい写真っていうと変だな、こう後から見て楽しくなるんじゃないかと思います、うん、そうですね。だから看板の前もあるんですけど、
うん、
旅行に行ったら、うん、公園の地図みたいなやつとかね、
はいはいはい、ここ行きましたみたいな、
そうそうそうそう、あとでここのところ回ったよね、ここ回ってないよみたいな話ができたり、
うんうんうん、
あとはちょっとした円形、子供のアップじゃなくて、うん、広いところを子供入りでも子供なしでも構わないんですけど、
うん、
撮っておくと後から見返した時にいいんじゃないかと、
うん
うん、多分公園とか行って子供がわー楽しそうって言って走っていく後ろ姿をどっちかというと景色メインで撮ったりするとですね、うん、見返す時にいいんじゃないかと思っています。
ですね、
あとシーンとかそのなんとかなっていくと、
うん、
やっぱりこう運動会みたいな時とか、
はい、
いくつか目的がある時には、うん、こうシャッタースピード優先みたいなやつとか、うん、絞りを使ってぼかしてみたいなのがあると思う、うん、もうそれはですね、ここで話すと長くなってしまうので、
はいはい、うん、
もしコンパクトディスクメントが使っているんだったら、スポーツのモードとかですね、うん、そういう、それっぽいものを積極的に利用して、
うん、
ブレを減らしたりとか、
うん、
ピント外しを減らしたりっていうのもできるかと思います。
そうですよね、徒競走を撮るときとかシャッタースピードを速くすると絵が止まるじゃないですか、
うん、止まります止まります、
ね、で逆にシャッタースピードを遅くしてこうで手足が動いていくからブレちゃうんだけどこう躍動感みたいなのも表現できるじゃないですか、うん、だから でもさすがにねそれをじゃあまあ一眼だったらあれかもしれないけどコンパクトデジカメでちょっと撮ろうかってなるとなんかいろいろ設定も ね、
はい、
ねガチャガチャ難しいしそれをね今から喋るとなると多分2時間3時間は平気で潰れそうですよね。
そうそうで、うん、一つだけコツ、
うん、
分かるコツを言っておくと、
はい、
失敗しちゃいけないなって思った時は、
うん、
練習をする、
うん、
例えばですね徒競走を取るんだったら、
うん、
前の子とか前の前の子で練習して、
うん、
今デジタルなので
立
ってるかなとかこのくらいだったらいいかなっていうのを練習するっていうのができますので、う
んはい、
ぜひそれをやってその子にあげるもよし捨てるもよしなんですけど、
うん、はいはい、うん、
真面目な話、
うんはいうん、
失敗したくない時には練習をするっていうのがとても大事でですね、うん、自分の子供の時に一枚一枚撮ってちゃんと撮れてるかなってできないんで、
はい、
そこはとてもポイントだと思います、
うん、ですね、
うん、
第1レース第2レースで第3レースに我が子が出るんだったら第1レース第2レースでバンバンいろんな実験して撮りまくって
そう多分、第3レースで撮る時には第1レースで、撮って第2レースの間にデビューすると、
うん
で第3レースに備えるというのが、
うん、
いいんじゃないかと思います。
ですね、うん、
はい、まあね場所取りとか大変なこともあるかもしれませんけども、
ね
うん、思い出に残るいい写真が撮れるといいかなと。
はい、うん、
あとはそうですねうまく見返す、
うん、
子供と一緒に写真を一緒に見るっていうのも、うん、次のステップへのコツなんじゃないかなって思ったりします、
はいはい、
子供もね、うん多分自分がどんな感じで撮られてるかっていうのが見えると、
うん、
まあ変顔する子もいたりするんですけどね
確かにね、うん、
そんなのも、一つ思いだと思うので、
うん
たくさん見るっていうのと、
うん、
見た時楽しい、
はい、
あとは失敗したくない時は練習するというところぐらいで、
うん
始めてみるのが、一つのステップかなと思っております。
うん、
はい
はい、
これでうまく伝わったんだろうか。
うん、どうでしょうね。まあちょっと難しいかもしれないけど、でもやっぱり、まあ普段お子さんをとりあえずその公園とかで遊ばしてるときに、まあとりあえずバシバシ撮ってみて、
うん、
ね、で、走り回ってるとこ撮ってみてっていうところで、まあ経験値と言いますかね。
そうだと思います。たくさん撮るのとても大事なので、
うん、
ぜひ日頃から撮る癖をつけるっていうのと、
そうですね。
さっと出してパッと撮ってパッとしまえると、
うん、
いうところができると、より自然な表情が撮れるんじゃないかなと思ってます、
うん、ですね、うん、
はい、もしまた何か質問があったら、
はい、
質問のメールをください。
はい、お願いします。
はい、ということで、うん、子供の撮り方でした。
はい、
教えてよしや先生のコーナー。
はい、教えて吉田先生のコーナーが今週もやってまいりました、はいはい、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ですね、今回メールを2通いただいてまして、
はい、
とりあえず、読まさせていただきます。
はい、
最初はですね、ラジオネームが、アロさん、エール王さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はじめまして、いつも楽しく拝聴させていただき勉強させていただいております、アロと申します。写真を撮るときにいつもはてなはてなと思うことを質問させてください、はい、風景を撮るときのピント位置なんですが、雑誌や解説書を読むと近くにピントを合わせると書いているのですが、一体どのぐらいまで近いものにピントを合わせればよいのでしょうか。ほとんどが手持ちなので、フォーカスポイントを中央1点にして半押しで目的のものにピントを合わせてからフレーミングをするのですが、それを風景でやると撮りたい場所によってはフレーム外からピントを合わせるのかなんて思ったりしちゃいます。かっこ汗。まあ、ある程度まで絞りを絞ってしまえばどこでもいい気がするんですが、なんかすっきりしないのでご指導いただければと思いメールいたしました。たわいのない質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
はい、アロさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。ということなんですが、どうでしょうか。
風景の写真で、
うん、
こう雑誌や解説書等を読むとって書いてあるんですけど、
はい、
こう撮りたいものがですね、うん、前後にある程度距離の広がりがあるとき、うん、手前のものから奥のものまであるときに、
うん、
全体にピント合わせるときにはどうするかっていうと、
うん、
その中の手前から3分の1ぐらいにピント合わせると全体的に合いやすいですよっていうのが、
うん、
多分書いてあると思うんですね、
はい、
で全部が遠くのものだったら、
うん、
もちろん遠くのものでピント合わせてそのまま撮ればいいと思います、
はい、
そうなんです。ピントの合う範囲が、ピント合わせたものの手前側と奥側で、合う範囲が距離が違うんですね、
うんうんうん、
それを、うまく利用するのに、手前寄りを合わせましょうって書いてあるんですけど、
うん、
全部いけるときは気を使わなくても構わないと、
うんうんうん、
いうことなんですよ。
はいはい。
でもう一つ、もし自分で撮りたい主題、
うん、
例えばこの木がどうしても撮りたいっていうのがあるんであれば、
うん、
そこにピント合わせるのでもいいんじゃないかと思います。
うん、
うん、で、ある程度絞りを絞ってしまえばって書いてあるんで、
うん、
多分こう一眼レフとか自分でこう絞りの調整ができるカメラを使われてると思うんですが、
そうですね、うん、
ある程度風景を撮るときには絞りを絞って画面の隅々まで、ピントが合う、
うん、
またはくっきり映るっていう風にするのが一般的なので、
うん、
F っていうのが絞りの値なんですけど、
うん、
8とか11ぐらいっていうので撮るのが一般的かと思います、
うん、
で広角、
うん、
広い範囲が映るレンズであればそのくらいまで絞り込んでしまえば、
うん、
結構ピントの範囲は広いので、
うん、
あまり気になさらなくていいんじゃないかと思ってますし、
うん、
実際パソコンで見てですね、
うん、
ピントがどうもボケてんな、ちょっと甘いなって思うのがなければ、
うん、
それで構わないと思います、
うん、
なんかね、その辺よりも、構図っていうと大行なんですけど、
うん、
やっぱりこうこの風景の中でどこまでを撮ろうかの方が、いいんじゃない、そっちを考える方がいいんじゃないかなって思ってますね、
うんうんうん、俗に言うパンフォーカスっていう言い方でよろしいんですかね、
はい、そうですね、
うん、
ある程度以上広角であればパンフォーカスっていう、
うん、
まあ映ってるものが全部ピントが合ってるっていう状態で、
はい、
撮れるかと思います、
うん、
ただちょっと望遠に近いレンズとかで撮るときにはやっぱり遠くのものがボケたり手前のものがボケたりするので、うん、
はい、
主題に合わせるっていうのと、うん、もし、範囲があるんだったらちょっと手前目に合わせておくというのがコツになるかなと思います、
うんうん、はい、
こんな感じでよろしいですかね。
どうですかね、
はい、アロさん、もし分かんなかったら追加でメールいただければ
はい
と思います。
はい、で、はい、もう一通いただいておりまして、
はいはい、
ですね、こちらラジオネームの方がね書かれてませんので、一応ご本名フルネームが書かれてますので、とりあえず、名字をちょっと読まさせていただいて、竹谷さんとちょっと読まさせていただきます、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、番組を毎回 回楽しく聞かさせていただいております。さて超初心者の質問をしてみます。もうずっと一眼が欲しかったのですが、雑誌を読んでいてもよくわからず、どれを買えばいいのかもわからないまま10年以上外から覗き見している状態でした。それがここ数年デジイチのエントリーモデルの値段がこなれてきたので、実機を触って長所短所具体的に知った方が早いかなと思い、思いつきで財布と相談だけで、適当にゲット、コンデジと全く違う表現力に満足しているのですが、次の問題が出てきました。
はい、
標準だけなら辛いな、これ多分、標準レンズだけでは辛いなということだと思います。この後に続く質問でね、うんうん、そこで質問です。2本目以降買っていくレンズはどの順番が失敗が少ないですかね。私の用途ですが、遊びで撮る風景とか花とか以外は自分の展示会の作品目録の写真集を作るのに室内撮影があります。風景は 400mm 望遠かなと思うのですが、遊びは後回しにして室内撮影の方は何か良いものがないか見当がつかないので、距離が取れないとか照明が暗いとか電球が暖色系とか、撮影条件に難があるので、それをカバーしやすいような何かアイテムと技が他にあればお願いします。フラッシュは被写体の性質を考えてあまり使いたくないのが少しなんかな。暗さとか照明の色を飛ばせないので、シャッター速度と、照明温度でカバーしていますが他に何かあるかなと。ではでは、配信、放送頑張ってくださいということで、
はい、ありがとうございます。いただきました。多分標準だけでは辛いなって思ってらっしゃるということですが、
はい、
標準のズームを使われてるんですかね。やっぱり
多分そうですよね。標準で単焦点ついてるのって
少ないですからね。
少ないですもんね。うん、
で2本目以降買ってくれるのはどの順番、失敗が少ないか。
うん、
とりあえずご質問の室内撮影の方に答えをしようと思います。
はい、
風景の方はですね、いろいろあってすごい広角で撮るのが好きな方もいれば、望遠でこう切り取るのが好きな方もいるので、
はい、
自分の撮りたい感じに合わせて買っていただければかなと思います、
はい、
ただ400ミリはすごくこう超望遠だと思うんで、
ですよね、
標準の次に400ミリはちょっと長すぎるとか望遠すぎる感じもしないではありません、
はい、
で本題の方の室内の方ですけど、
はい、
多分ですね、表具作品とか目録とか書いてあるんで、ある程度近いものを捉えてるのかなと思うんですね、
うん、
多分標準のレンズで半紙とかこう A4 に近いやつは、そこそこと撮れると思うんですけれども、こういうのに特化してある程度撮るんであれば、室内で明かりが暗いっていうこともあるので、
はい、
単焦点ズームじゃないやつで、レンズ自体が明るいものを購入されるのが失敗が少ないかなとは思います、
はいはい、
で距離が取れないとか照明が暗いとかって書いてあるんで、もしこう室内で広めなところが撮りたいっていうのであれば、ある程度広角なものを狙うのがいいかもしれないですけど、
はい、
今の感じでいくとちょっと明るめの単焦点で、広角めなのがいいのか標準に近いのがいいのかは用途次第かななんて思っています。
はいはい、
ぜひお店でですね、このくらいの大きさのものを撮りたいっていうのを言って、一番近くまで撮った時にどのくらいまで拡大できるかっていうのを確認するのが安全かなと思うんですけど、
はい、
あと室内のものをきれいに撮る時のコツっていうのは、一つはやっぱり明るいレンズを使ってとか、あとは三脚を使ってとかっていうので、暗いところ光の量が少ないところに対応するっていうのが基本になると思うんですけれども、
はい、
フラッシュを使ってもですね、一眼レフを使われてるんだったらバウンズ撮影とかですね、
はいはい、
あとはですね、デフューザーみたいなものがあって、直接フラッシュから光を当てると硬い光になるんですけど、どっかに反射させてとか光を弱めるものがあるんで、
はい、
そういうものを併用されると柔らかい光で、撮れますし、例えばこう作品的なものに強い光を当てると良くないっていうのもある程度緩和されるのかなという感じがします、
あれですよね、バウンズって、はいはい、あのフラッシュの、 あの首の部分が上向いちゃったりする、
そうですそうです、
あの
上を向いて、光を、
そう、壁とか天井に、光を反射させて自然なライティングができるというやつですよね。
そうですね、 内蔵のフラッシュだとなかなか大変なので、うん
はい、
外付けのフラッシュにするか、あとは内蔵のフラッシュの前に、
うん、
斜め45度上向きにですね、
うん、
白い板を立てるとかをするんですけど、
はい、
なんか名刺曲げて作るって人もいるらしいんですけどね。
ああ、即席で作る。
そうそうそう。うんそういうような光の反射とかで、柔らかい光にすると補助光としていいんじゃないかと思います。
うんうんうん、
あとは、三脚とかを買ってですね、
うん、
しっかり撮るのも手じゃないかと思います。
うん、なるほど、なるほど、
うん。あと、照明温度って書いてあるんですけど、
うん、
多分赤っぽくなっちゃったり、青っぽくなっちゃったりっていうのが安定しないことがあるかなと思うので、
はい、
その時には、一眼レフだと思うので、ホワイトバランスを何かしらに固定をしてですね、うん撮ると、安定して綺麗に撮れるんじゃないかと思います、うん、特にですね電球の明かりのところだと赤っぽくなりがちなので、
はい、
ホワイトバランスっていうのを電球にするとかあとは手で調整できるとか、うん、いちいち調整するモードがあるんで、
うん、
それに合わせるとかっていうのも、綺麗に撮るコツかなと思います、
うんうんうん、
その時に必要なのは赤っぽくもなく青っぽくもない紙、
うん、
っていうのが大事で、
うん
できればカメラ屋さんというか写真屋さんで売っている標準グレーのボードっていうのがあったりするんで、
はい、
ちょっと高いんですけどそういうものを買って調整するとなかなか綺麗に撮れたりします。
うん
ちょっとねマニアックというか難しい話だったんですけど
そうですね、うん、
普通の方でもやっぱ室内で撮るときは光が少ないっていうのが一番大変だと思うので、うんそんな時にはフラッシュの使い方をちょっと工夫するとかで、うん、硬くならない撮り方
そうですね
のができるのかなと思っています。
うん本当に普通にねコンデジとかで撮ってフラッシュを焚くといかにも焚きましたって絵になっちゃうのがね非常にね、
うん、ね難しいですよね、
うん、
私自身はですね自分のコンパクトデジカメはフラッシュの弱めっていうのができるんですね、
はい、
フラッシュを弱めにするっていうのをやって、
うん、
あとはシャッタースピード遅くてもいいっていうのにするとですね、うん自然な光 と、
うん
フラッシュの補助の光が、ある程度混じってそこそこにこう成功率が上がったりする、うんうん、そんな工夫もしてたりはするんですけど、うん、やっぱりこう何がどう撮りたいかがうまく頭の中でイメージできると撮り、うん次に買うレンズとかも、
はいはい
見つかると思いますし
です、ね、
レンズじゃなくてさっきちょっと言ったフラッシュを追加するとか、
うん、
三脚を追加するとか、
うん
そういうことでも、いい写真っていうのにつながるんじゃないかと思います。
そうですね。う
ん、はい。竹谷さん、これでうまく撮れるといいんですが、大丈夫ですかね？
大丈夫ですかね。また、補足等あれば、またメールいただければ、
と思います。
思います。うん。
はい。ということで、エンディングで、お問い合わせ先などお知らせしております。
はい。サンナフォトナイスショ
ということでエンディングでございます。
はいはい。
ゴールデンウィークになってまいりまして皆さんも撮り始めてるんじゃないかと思います、うん、
はい。
この番組が配信されるのはもうゴールデンウィーク真ん中あたりなのかな
ですね、うん、
そうですね水曜日ぐらいなので、
うん、
いろんな方が撮ってるんじゃないかと思います。
はい。
とてもね季節が良くて、
うん、
新緑とかもある季節なので、
はい、
パンパン撮っていただきたいですし、うん、前半で言ったまあねお子様とかも一緒にお出かけしてると思うので、う
ん、はい
思い出に残るような写真ができるといいかなと思います。
はいはい、
はい、よくこう旅行とか行くときに忘れがちなことでですね、
うん、
いくつかポイントを喋っておこうかなと思うんですけど、
はいはい、
まあ、大事なことはですね、
うん、
メモリーカードの空き容量と、
うん、
電池の残量ですね。
はいはい。
思ったよりこれがね誰でもミスるんですよ。
うん、
特にこう旅行に行こうと思うと電池が充電してないっていう時が、はい、まあまああったりするし、うん、とPC に転送してないと、
はい、
旅行途中であ、メモリー容量がない、どうしよう、うん、消すの考えなきゃっていうのとかがないように、
うん、
お出かけ前には電池とメモリーの残量、
うん、
っていうのをぜひチェックしていただきたいのとですね、
うん、
あとちょっとしたこうなんとかなメンテナンスとして、
うん、
カメラがフキフキできるようなものを持っていくと、うん、カラッと振ったりホコリをかぶったり、
うん、
っていう時にやっぱり綺麗にしておきたいんでカメラ本体が拭けるものと、
うん、
できればなんですけどレンズが拭けるものを持っていけるといいかなと思うんですよね、うんうん最近のカメラだと 結構レンズは拭いちゃっても平気なものが多いんですが、うん、もしこうホコリとかついて傷を気にされるんだったらレンズ拭き専用のものをですね、うん、ちょっと持って行って、はい、お家に帰った時またはこう宿に帰った時、
うん、
まあ、なんかホコリがたくさんあったなって言った後に拭くとですね、モヤモヤっとした写真がくっきりしたりするので、
はいはい、
この辺を気にしていただけると写真の失敗が少なくなるかなと思います、うん、ついついね、私もこう電池残量のとことかね、メモリー残量で失敗したなってことが何回もあるので。
そうですね、
うん、
またあの一眼コンデジに限らずアダプターを持っていかなければ充電できないタイプが多いじゃないですか。
ああ、そう、充電器が必要なやつだったり、
そう、充電器が必要なタイプが多いじゃないですか。
ありますね。
で、まあちっちゃきゃいいんですけど、意外とやっぱり旅行にはあんまり持ってきたくないじゃないですか、うん、荷物になるし、
小荷物になりますよね。
小荷物になりますからね。で、あの、まあカメラによってほら単三電池とか使えるタイプがあれば別にそのまま単三に頼っちゃってもいいと思うんですけど、
うん、
もうそれも大変だし、あとその今ね先生がおっしゃったようにそのメモリー内のそのもう取ろうと思ったらもう満杯やんみたいな風になった時のパニック度
そうそうそう、
うん、
で新しく取るやつは、うん、画素数を小さくするとかすると枚数が増えるんで、うん、そんな工夫したりするんですけど、はい、後から見て大きく取ってきてよかったってい
う
のがよくある
んで、うん、
そう、その辺のね、うん、こう出かけた先での失敗は取り返しがつかないので、
うん、まあじゃあとりあえずあの充電をして、
はい、
でメモリーカードの中は整理をして、
そう
で、楽しい旅行に出かけようと、
そういうことですね、
いう感じですね、
はい、あとですね、私が役に立ったものでは、うん、テレビにつなぐケーブルとかを持っていくとですね、
はいはい、
実家に行ってこう撮るじゃないですか、
はい、
例えば甥っ子とか姪っ子とかを置いてパパ撮って、うんうん、それをテレビで見せてあげると結構楽しいので、
うん、あ、そうですよね、それあれですよね、例えばほら旅行先で宿に行った時に、
うんうん、
ちょっとケーブル出してね、今のテレビってね、大抵あの AV 端子ついてますもんね。
そうそう、
そこバシッとつないであ
げると、
そうバシッとつないで今日遊びに行ったあそこやでとかって言って見せるとね、家族もご飯食べながらでも大喜びで見れますもんね、
うん、そうなんですよ、結構楽しく過ごせるし、うん、逆にそのケーブルがないがためにちっちゃい画面を見ないで覗き込まなきゃいけないっていうふうになって
、うん、
まあね、カップルの方はちっちゃい画面を一緒にこう顔を寄せ合って覗き込んでもいいかもしれませんが、
うんうん、家族だとね、
そうそうそうそう、うん、家族で見るときとか、うん、子供に見せるときのテレビがやっぱり最適なので、うん、そんな感じで持っていくと楽しいんじゃないかと思います。
いいですね、うん、
ということで、
うん、
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージも引き続き募集をしております。
よろしくお願いします。
コメントや質問リクエストなど、何でも結構です、
はい、
投稿はですねブログやツイッターメールなどで、受け付けておりまして、メールアドレスの方は sonnap@0438.jp、 そんな p@0438 数字ですね、
はい、
で 0438.jp になっております。
はい、
ツイッターの方のアカウントもありまして、そちらも SONNAP でやっております、
はい、
こちらに質問していただいても、番組の方でお答えできるかと思いますので、
うん、
フォローの方をしてみてください、
はい、
あと時たま、コツをですねつぶやいているのでフォローお願いします、
はい、
あとブログのコメント欄からもメッセージをいただけるので、ブログの方も見てみていただけると嬉しいです。
はい、
ブログはですねひらがなでそんなフォトないっしょと検索していただくと見つかると思いますので、
うん、
そちらも、ご引きにしてください。
はいはい、
あとですねそんないプロジェクトでは姉妹番組がありまして、そんなことないっしょ、そんないっとというのをやっておりますので、
はい、
そちらも、ご興味があれば聞いてみてください。今回はですねなんかそんなことないっしょの竹内さんが、
うん、
ぜひぜひ聞いてほしい、今回こそは聞いてくれという話をしていたので、
うん、
ぜひチェックをしてみてください。
よろしくお願いします。
はい、来週のテーマはですね、
はい、
決めてないんですけど、
あおあお
ちょっ と、役に立つ周辺機器というかね、付属品、付属品じゃないか、うん、オプション、
はいはい、
みたいなものを、うん、お話ししてみようかなと思いました。
はいはい、
さっきなんかね外付けのフラッシュとかっていう話したじゃないですか、
うん、
あとは三脚とか、
はい、
でなんかねカメラのアップグレードっていうとレンズを買うっていうのがよく言われますけど、うん
はい、
そうじゃないものでも役に立つものをいくつかあると思うので、そんな話ができるといいかなと思っております、
うん、ですね、
うん、はい、ということで、うん、そんなフォト内緒第12回もこの辺で締めようかと思います。
はいはい
はい、 ということでお送りしましたのは吉安と
斉藤でした。
はい、この番組の BGM は鉄尾芸術製作所の楽曲を使用させていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでまた来週。
また来週。